全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は学薬アワー、学校における熱中症と経口補水液の活用について、日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事で青森大学薬学部教授の川村仁さんにお話しいただきます。
消防庁が発表した最新の熱中症速報値、5月1日から6月29日によると、全国で熱中症により緊急搬送された人員は18,132人、このうち教育機関からの搬送者は975人でした。前年同期と比較して188人増加しております。今年は前年を上回る可能性が高くなっております。対象が児童生徒である点を踏まえると、暑さが本格する時期に入り、熱中症リスクがさらに高まっていることから、学校薬剤師はその専門性を発揮し、状況に応じた方法について考えてみたいと思います。5項目に分けて話します。どうぞよろしくお願いします。第1、学校環境とリスク評価。まずは、校舎という箱のコンディションについて話します。校内の WBGT 測定は、保健室前、体育館入り口、校庭の3点を基本ラインとし、値が28度を超えた段階でクラス担任に通知する仕組みを設けます。近年はほぼすべての普通教室にエアコンが整備されたとはいえ、設置されているだけでは不十分です。設定温度を下げすぎず、WBGT を26度以下に保つ運用指針を校内で統一し、フィルター清掃を月1回、熱交換器洗浄を夏前に実施して送風効果を維持、外気との温度差が8度 C 以内に収まるよう自動制御をかけるといった具体策が必要です。さらに、二酸化炭素濃度 1000ppm を目安として、換気扇を同時稼働させ、冷房下でも十分な換気量を確保しましょう。養護教諭と学校薬剤師が定期検査結果を共有し、学校保健委員会などで報告することで、改善が必要な場合のエビデンスにもなります。また、教員研修などを活用して、汗をかく前に飲ませるという先回り給水を数字で示し、涼しい教室でも45分の授業で子どもは紙コップ半分から1杯ほどの発汗があり、体重の約 0.05% 前後を失うと報告されています。ですから、喉が渇く前の先回り給水が欠かせないを理解してもらうことが重要です。第2、先回り給水。これは、飲むタイミングのお話です。WHO 世界保健機構は、6オンス 180ml の8回方の水分補給法を推奨していますが、児童生徒が無理なく実践できる学校版にアレンジした先回り給水について紹介します。児童の場合、量が多すぎたり、時間割と合わない場合があります。そこで考え方を活かしながら、量とタイミングを学校向けに再検討してみました。低学年は1回 100ml 程度、高学年から中学生は120から 150ml、高校生は150から180ml、水筒はメモリ付きにして、児童が残量を自分で確認できるようにします。その方法ですが、水または麦茶を1回目、登校後のホームルーム前、2回目、1時間目終了時、3回目、中休み、4回目、昼食時、5回目、掃除後、6回目、6時間目開始前や部活前、7回目、 部活中、この場合には15分ごと小分けして飲むこともよろしいでしょう。8回目、下校前に飲む。WBGT が27から28を超える日は、授業中でも5分休憩を入れて臨時給水するのも現実的ではないでしょうか。実施のコツとしては、このタイミングを担任や顧問が同じタイミングで飲むことでロールモデルを可視化し、飲水は授業の延長線という文化を形成します。ペットボトルではなく、メモリ付きのマイボトルを推奨し、残量を自分で確認させるセルフモニタリングを行うことが肝要です。第3、部活動・体育での補給法。次は大量発汗が予想される場面です。6月に文部科学省から公表された公立学校の体育館における空調設備の設置状況調査では、小中学校体育館で 22.7% でした。普通教室に比較すると、まだまだ十分とは言えません。よって、運動中、過度の脱水にならないように、発汗量に見合った水分を補う必要があり、同時に飲みすぎにも注意しなければなりません。適切な水分の補給量は、体重減少が体重の 2% 以内に収まることが目安になります。運動の強度が高い場合で、気温が高く、体の大きい人では多めの量を、気温が低く、体の小さい人では少なめの量を選択する配慮が必要です。適切な水分補給を心がけてください。よって、暑熱環境下での運動時の水分補給は、10から20分ごとに150から250ミリリットルを飲みやすい温度、15度から21度ぐらいですね、の電解質と糖質を含んだ飲料を補給することが勧められています。補給する飲料の中身としては、0.1 から0.2% の食塩と糖質を含んだものが有効で、一般のスポーツドリンクが利用できます。ただし、あまり糖質濃度が高くなると、胃に溜まりやすく好ましくありません。エネルギーの補給を考慮すれば、4から8% 程度の糖質濃度が良いでしょう。第4、保健室での熱中症ファーストレスポンス。学校における熱中症対策ガイドラインに沿って、保健室へ児童生徒が運び込まれてきた場合について説明します。熱中症は放置すれば命に関わる救急疾患です。したがって、保健室に運び込まれたら速やかな対応が求められます。まず、重症度を確認することです。確認はたったの3つです。1つ目、意識ははっきりしているか。2つ目、自分で水を飲めるか。3つ目、処置を始めて症状が改善傾向にあるか。この3つのうち、1つでも該当しなければ、迷わず、中等症以上と判断して救急車を呼びます。逆に、軽症と判断した時の処置。では、3つともクリアして軽症と判断した場合です。まず、涼しい場所に移動し、襟元やベルトを緩めて安静にします。次に冷却。首、脇の下、足の付け根、大きな血管が通る3箇所に氷のを当て、扇風機があれば併用してください。その上で少しずつ水分を補給します。経口補水液でも水でも構いませんが、ガブ飲みはいけません。紙コップでゆっくり少量ずつが原則です。ここからがポイントです。改善するかどうかを必ず再評価します。顔色、発汗、呼吸のどれ一つでも悪化する兆しが見えたら、すぐに救急搬送に切り替えます。救急車を呼んだら、現場でできることは冷却と安全確保に絞ります。教職員は、事前に決めておいた役割分担表に従い、119番通報担当、救急車誘導担当、保護者連絡担当に分かれて動きます。救急車が到着するまでに冷却を続けることが予後を大きく左右します。以上が求められる保健室ファーストレスポンスです。 つまり意識、飲水、症状の改善、この3つだけを全員で共有し、いざという時に迷わず行動できる体制を整えておきましょう。第5、スポーツドリンクと経口補水液の違い。最後によく混同されるスポーツドリンクと経口補水液の違いを整理します。ここでは数字を話してもイメージが湧きませんので、味と役割で覚えてください。まず吸収速度と用途ですが、経口補水液は一口飲むと少ししょっぱく、甘さ控えめと感じます。塩分はスポーツドリンクのおよそ2から3倍、糖は半分以下。角砂糖に換算すると 500ml で2個程度、体液とほぼ同じ濃さに調整されているため、小腸にストンと吸収され、脱水を立て直す体内点滴のイメージです。それに対して、スポーツドリンクは甘くごくごく飲める味、塩は一つまみ程度、糖は角砂糖6個前後。エネルギー補給には向きますが、電解質は薄いので、脱水症状が出てからでは回復が遅れがちですから、熱中症症状が出てからの対応飲料ではありません。では、学校現場での使い分けですが、経口補水液が必要なのは、汗が止まらず足がつり始めた時や体重が1キロ以上落ちた後、つまり熱中症と判断し、脱水症状が認められた場合に使用します。特別用途食品と言われる根拠です。スポーツドリンクが有効なのは、長丁場の試合前後でエネルギーも同時に補いたい時ですね。よって、スポーツドリンクを水で半分に薄めても塩が足りず、経口補水液にはなりません。経口補水液を毎日ごくごく飲むと、塩が多すぎてむくみやすくなります。水だけを大量にガブ飲みすると血液が薄まり、水中毒になる恐れもあります。だからこそ状況に合わせて飲み分けることが大切です。まとめです。要点は3つです。第1に、空調管理と WBGT 運用を数値で評価し改善サイクルを確立する。第2に、6オンス8回法で飲み忘れゼロを日課とし、部活動では量、タイミング、電解質を見える化する。第3に、保健室には段階的プロトコルを整備し、経口補水液は軽症時のファーストチョイスと位置づけ、救急搬送時は冷却を優先する。この3本柱を共有すれば、学校全体で熱中症を大幅に減らせるでしょう。以上、5つの章で、学校における熱中症対策と経口補水液の使い分けを整理しました。ご清聴ありがとうございました。
今日は、学薬アワー、学校における熱中症と経口補水液の活用について、日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事で、青森大学薬学部教授の川村仁さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。